お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編17編1節から15節と18編1節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編17編の学びに入りますが、詩編17編はダビデの祈りと題されています。この詩編はいつ書かれたものでしょうか。この詩編は彼の荒野での経験から来ているように思われます。おそらくサウルと彼の兵士たちが彼にもう少しのところまで迫っていて捕まりそうだった時に関係があると思います。この詩編はダビデの神様に対する信頼を明らかにしていますが、詰まるところ主に主イエス・キリストのことを語っています。この詩編は自分たちが試練や心配や危険といったような状況にあるときに、今日の私たちの祈りにもなり得ます。この詩編を学ぶとき、私たちは予言の中でキリストについて語っている新しいシリーズにいるのだということを念頭に置いてください。結局のところ、詩編は主の本なのです。すべて主についての書なのです。それでは詩編17編の本文に入りたいと思いますが、一節。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からでない私の祈りを。これはダビデの祈りです。おそらくサウルに追跡されている時の祈りだと思います。この時ダビデの命は危険にさらされていました。ですからこの祈りは彼の心からの叫びだったはずです。ですから彼は欺きの唇で話すことはありません。言い換えれば彼が言っていることの中に誠意のないことは一つもないということです。詩編17編の2節。私のための裁きが御前から出て、公正に御目が注がれますように。公正に御目が注がれますようにとありますが、ダビデは主に正しい裁きを懇願しています。詩編17編の3節。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。神様がダビデを試されたとき、神様は確かに彼の中に罪や汚れを見つけ出されたはずです。ですからここの言葉は、まず最初にキリストに適用されなければなりません。詩編記者が祈りの一節で、欺きの唇からではないと言ったとき、これは 完全な主のお姿を表現しています。ペテロは主のことを次のように表現しています。第一ペテロ2章の22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。またペテロは続けて主のことを次のように語っています。第一ペテロ2章の23節。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。詩篇17編に戻りますが、4節。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。無法な者とは他でもないサタンのことです。サタンがこの世にいるので、神様の子供たちは皆警戒しなくてはなりません。ダビデがサウルから逃れていた時、彼は敵の領分におり、彼はそのことに気づいていました。私たちは敵の領分にいるのです。この地上はサタンの領域です。5節から6節。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。ダビデは自分の声が聞かれたことを知っていました。主イエス・キリストはご自分の者たちとご自分を同一視されます。主が祈られたとき、神様は主の御声を聞かれました。私たちが困難の中にいるとき、神様は私たちの祈りを聞かれ、それに応えてくださることを確信することができます。7節から8節。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。何年も前に神様はこれに近い表現を使ってイスラエルに次のように言われました。出エジプト記9章の4節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。私たちは神様の翼の影に置かれているのです。何年も後になると、主イエスがエルサレムのことを次のように言われました。マタイの福音書23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。詩篇17編に戻りますが、9節から15節。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き抜こうと狙っている獅子、待ち伏せている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々からあなたの御手で、 相続分がこの世の命であるこの世の人々から。彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。ダビデはここで洞窟の中に隠れ、自分を助けてくださるように神様に叫び求めています。ダビデは神様が自分を助けてくださり、いつの日にか自分が神様の御前に行くのだということを知っています。ところが今この時、敵はあまりにも力強く思えたのです。神様の子供として、私たちも私たちに対抗するこの世に対して警戒をし続けなければなりません。これが今日の神様の子供の置かれた立場です。でも私たちには、天の父なる方に祈り、平安と勝利を得ることができるのです。神様のために立ち上がる私たちには必ず敵が現れます。さて、詩編十八編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたもので、この詩編は第二サムエル記22章のコピーです。私たちが第二サムエル記を学んだとき、このことに軽く触れましたが、ここでは内容をもう少し詳しく扱ってみたいと思います。この詩編には言葉のあや以上に深い意味があります。これらの言葉は苦しみの中にある神様の御子、神様の油注がれたもの、私たちの救い主キリストを語っています。詩編十八編の本文に入りますが、一節。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。あなたがこの前主を慕いますと言ったのはいつだったでしょうか。主に、あなたが主を愛していることをお話しするのは、あなたにできる最も素晴らしいことの一つです。神様に対する賛美は、神様が私たちを愛し、私たちのために救いを用意してくださったことから始まります。神様は私たちを保護し、ご自分の摂理によって私たちの世話をしてくださいます。二節。主は我が岩、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。彼は主を自分の力、自分の岩、自分の砦、自分の救い主と呼んでいます。ご覧のようにこのすべての中で主は救い主なのです。そして彼は主は自分の盾、自分の角、自分の櫓と言います。主は私たちの盾です。神様は私たちを守ってくださいます。また主は私たちの角、私たちの力です。祭壇の角を握っていることで、人は自分を攻撃するものから守られます。私たちも今日、そのように神様にしっかりと捕まる必要があります。私たちの救い主は私たちの角なのです。また主は私たちの櫓であり、守りのための良い場所です。またここで特に興味を引くことは、我がという代名詞です。ダビデは言いました。主は我が岩、我が砦、我が救い主。神様の特質について話すとき、神様は全能なお方ですということもできます。しかし信仰によって神様は、私の力であるということが重要なのです。また主は羊飼いですということもできますが、ダビデは主は私の羊飼いということによって、彼が神様と非常に親しい 個人的な関係を持っていたことがわかります。あなたは、主は私の羊飼い、主は私の櫓、主は私の角、主は私の盾、主は私の力、主は私の救い主、主は私の岩、主は私の砦ということができるでしょうか。詩編十八篇の三節。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。礼拝、ワーシップという言葉は、古いアングロサクソンの言葉、価値ある、worth という言葉から来ています。礼拝は価値あるものに向けられるものです。ダビデは主を呼び求めると歌いました。なぜならこの方こそ、褒めたたえられるに値する方だからです。詩編十八篇の四節。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。再び詩編は主イエス・キリストに手を伸ばし、主に触れます。今、詩編記者は自分の経験を詳しく話します。この話はダビデの生涯を限られた方法で示していますが、それよりも特に主イエスの生涯を示していると思います。詩編十八篇の五節から六節。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。もう一度、我が神という言葉に注目してください。そして何が起こったのでしょうか。神様は祈りに応えられました。そして主イエスが墓から蘇られた時、何が起こったでしょうか。七節。すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。神様は罪深い人間たちがご自分の御子にした仕打ちによってお怒りになりました。福音書には墓から岩が取り除けられた時、地震が起こったと書かれています。八節から十一節。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その狩り岩は雨雲の暗闇、濃い雲。主イエス・キリストが十字架につけられた日、そこには暗闇がありました。このすべてのことを行われたのは父なる神様でした。十三節。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。雹、そして火の炭。この詩編は、私のという代名詞で始まります。それから七節で変わって、神様が何をされたかを語っています。そして今、この次の節では、主と私という表現が使われています。詩編十八篇の十六節から十七節。主は意図高きところから見てを述べて私を捉え、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出された。 彼らは私より強かったから。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出されたとありますが、私たちもどれほど神様との個人的で生き生きとした関係が必要でしょうか。主はあなたを見放したり、あなたを一人きりにしてしまわれることは決してないのです。主はこの地上を去られるとき、このように約束されました。マタイ28章の20節。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。どんな人間よりも、主に頼らなければならないことが、詩篇118篇の8節に次のように書かれています。主に身を避けることは、人に信頼するよりも良い。詩篇18篇に戻りますが、48節。神は私の敵から私を助け出される方。誠にあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。この暴虐の者とはサタンだと思いますと、マギー博士は述べています。詩篇18篇の49節から50節。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。神様は今日、私たちに憐れみを差し伸ばしてくださいます。この素晴らしい詩篇は、神様への賛美の旋律で閉じます。私たちの口に、そして人生に、また私たちの心に、いつも神様に対する賛美があるようにしたいものです。絶えず神様を賛美しましょう。詩篇107編の1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。もしあがなわれた者たちが主は素晴らしい方だと言わないなら、この世にはそれを口にする人が誰もいません。あがなわれた者たちはそのように言うべきです。この世には神様を賛美する大胆なクリスチャンがもっと必要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの祈りと賛美というテーマで、詩篇17編1節から15節、そして18編1節から50節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。